こんにちは、遠藤勝樹です。秋山城賢治の経営者のマインドサプリ、秋山先生よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、ということで今日も行きたいと思いますけれども、
はい、
最近はいかがでしょうか。
いや、先日2月の6、7ですね。
はいはい。
博多に、まあ遠藤さんもそうなんですが行ってきて、グローバル経営者フォーラム in 九州に参加してきて、まあものすごく衝撃というかショックというか、そこからのまあなんかやったるぞという気持ちが今湧いてますという話です。
いや、講師陣ね、原常治先生、最近ね YouTube でもご活躍の三橋先生だったりね、ジャーナリストの桂木奈美さんですか、他にもね、はい、いろんな方々いらっしゃって非常に勉強になりましたしね。そもそも公開収録が今おっしゃられたフォーラムのね、メンバーたちでね、ちょっとやらなきゃっていう感じだったんでね、ちょっと秋山先生、公開収録もした以上、ちょっと簡単にご報告をいかがですか。
ご報告、いや、遠藤さん、時にね、
はい、
グローバル、
はい、はい、
時に、これ、今回っていうか、毎回、グローバル経営者フォーラム in 九州っていう、まあ、タイトルじゃないですか。グローバルってどういう意味だと思ってます？
え、今更どういうことですか。
いや、私ね、家帰ってきて、グローバルってどういう意味だったかって引き、うん、こう
引き、あ、辞書的な意味でってことですか。
そうそう。なんとなくね、私の中で、まあ、私のレベルが分かっちゃうんだけど、グローバルっていうと、なんか、うん、なんかこう、アメリカ
全世界的なみたいな。
そうそうそう。その全世界的っていうのが、まあ、グローブの語源で、世界規模みたいな話だっていうだけの話なんだけど、うん、まさに本当に今、世界で起きてることって、っていうのがどういうことなのかということと、それが私たちの日本のとか中小企業にどうやって影響を受けてるか、つながってるか、還元づけられてるかってことを、まあ、まざまざと見せつけられて、まあ、頭がグワングワンしてるよっていう、すごい。
まあでも確かにね、そういう意味で中小企業ってね、その大事なその部分の仕事をして、ね、中で彼らが、皆さんがめちゃくちゃ全体のね、この世界、社会で起きている話をしてくださるんで、そことの関連付けでね、話してくださると。
そうなんですよ。
あらー、つながってたとかね、知らなかったこととかにゾクッとするって感じですかね。そ
うそう、だから意外にグローバルっていう時に、いやいや、うちアメリカにあんまりお客さんいないし、海外に進出する気ないからみたいに捉えちゃう場合もあるじゃないですか。
うん。
そうではなくて、世界で起きていることと私たち中小企業で起きていることがこういうふうにつながって、こういう影響を受けているんだよということを、やっぱりしっかりと感じていかないと、今後のそのビジネスは本当に難しいなと思いましたね。
マインドの話でいうと、桂木さんはね、戦うことは悪ですかという、タイトルはマインド専門家としてはとてもどうなんですか、響いたんじゃないですか。
いやいや、おっしゃる通り、桂木さんの話は講師陣の中でも特に私が印象が強かったお話で、
いや、結構ね、尖閣とか拉致問題とかについてお話しされることが多いジャーナリストの、ね、女性の大変お美しい方ですけどね。
でどっちかっていうと、コーチングとかマインドセットっていうのはこことちょっと逆側にいる感じしません？
おお、と言いますと、あ、戦ったダメ側ってこと？
争うな、良くないよとか。
ああ、イメージある、ある、ある。
あと、うん、不安とか怒りがあったらなくしましょうみたいな。
ああ、悪って言ったら消しましょうみたいなイメージあるかも。
悪、そんなことありません。あなたは大丈夫ですみたいなこと。
あるある。その分野の方に言ってもらえると非常に今日、同意しやすいですけど、すっごいそのイメージあります。
そう。で、やっぱり、目的が重要で、その目的のために私たちは今立ち上がらなくちゃいけないんだということをやっぱり忘れちゃう。なんかこう、平和とか、もちろん平和重要ですよ。ただ、平和とか争いってダメだよね、みたいなことを言うことで、なんか見なくちゃいけない問題を見ないようにしてきたんじゃないかっていうのが私の中ですごいこう、ショックでしたね。
ああ、いや、なるほどね。確かに戦いなき平和なんて存在するのかっていうところにね、目を向けずに戦うダメって言ったところで、はい、という話ですかね。この話はあれじゃないですか。はい、今回、アカデミアで、そういった話を。
そうですね。
関連アカデミアはね、そういった話するとき、いろいろ繋がってそうなんで、ダメですね。このまま行くと終わっちゃうんで。
はい。
いつも行きましょうか。まあ、ぜひね、はい、まあ、いいか。
いや、でも、いや、ぜひってか、来年もね、あるので、やっぱりリスナーの皆さんと一緒に行きたいなって気持ちが、本当に芽生えましたね。
いやいや、確かにね。実際にね、公開収録来てくださった中で、参加してる方もいて、
そうそう、
非常に、ね、来てくれたんですよ、一緒に。ですけどね。まあ、そんな風に皆さんで一緒に学んでいけたらというふうに思いますよね。はい、ということで、すいません、ヨタ話もう5分経過ということで、行きましょう。今日の質問はですね、質問だけですね、ご紹介させてください。記念すべき500回で人的資本の限界の話がありましたが、すごく納得しました。そこで質問です。社員を物のように扱うことは従来の官僚組織においては都合が良い部分もあったと思います。しかし同時に、人的資本の限界のようにそのことによる潜在的なリスクもあると思っており、秋山先生が考える具体的なリスクの事例などがあれば、心理的な面と合わせて、ご紹介をいただけないでしょうか。
はい、では復習というか人的資本経営というのを、皆さん調べていただきたいんですが、簡単に言うと、今まで人材をコスト経費として見ていきましたよね。我々はそうではなくて、資本投資対象として人にちゃんと投資していきましょう。いろんな教育とか研修とかそういうことを投資していきましょう。その方が会社は成長しますよというお話なんですよね。
うんうん、
ただその私の中で人的資本の、限界というのは、やっぱり人間というものを投資対象として見てしまう、それによる弊害もあるんではないかというお話を500回の方で聞いたの、お話ししたので、ぜひ聞いてみてください。
この話を受けて、今日のご質問ということですね。
はい、ではじゃあ、その実際にその人的資本の限界というのがどういうところでリスクをして出てしまうかという事例を一つ今日は紹介したいと思います。これは、ある弊社の方のお話、実際の話なんですけども、その会社は特殊な製品を作っているメーカーさんだったんです。
うんうん、
で、技術というものをやっぱりどんどんつなげていかなくちゃいけないじゃないですか。
はい、
そこでその社長が取った手法、アプローチ法が OJT だったんですね。
まあ、どこもね、採用してるでしょうって感じですよね。
はい、で、オフ JT というよりも現場の中で教えてくれと。
ああ、なるほどね。
で、理由としては2つあって、
特別な教育の時間を設けるとかはせずにってことですか。
そうです。
はいはい、
理由が2つあって、1つはやはり、オフ JT やるとその分工場のラインが止まっちゃうので、やっぱり生産性を上げていく必要があるから OJT でやってくれと。
ああ、経営上の喫緊の課題ですね。
うん、でもう一つはやっぱりその社長自身がそのオフ JT でその体系づけて教えるよりは現場で教えた方がその習得できるでしょみたいな考え方もあったそうです。
企業じゃねえんだ、現場や、みたいな感じですかね。
はい、そうすると、いやいや、ちゃんと人に投資しましょうよという人的資本経営から考えると、やっぱりそうじゃない、オフ JT 重要ですよって話にもなりそうじゃないですか。
ああ、確かにね、教育コストどれだけ
かけている
のかと。
で、その会社さんが、ある時にあるタイミングでベテラン社員が年齢で退職することになったんですね。
はい、
でその社員というのは特殊な技術を持ってて、顧客もその製品にすごい重宝してて、数は少ないけどもその会社の強みの一つの製品だったんですよ。でその方が辞めるときに当然部下をつけていたんですが、蓋を開けてみたら部下がその方の技術を全くできない。
これ引退直前に気づいたってことですか。
そう。
ほうほう。
でこれどうなってんのみたいになったときに、なんで彼はできないんだって言ったら、いやいや、社長、あなたが仕事の中で教えろと言ったので仕事の中で教えてきました。ところがご存知の通り、あの製品は年間の受注数少ないですよねと。だからあの回数で教えられるわけないですよって言われて、
開き直り。はいはいはい。
で社長はぁみたい。
どっちの立場に立つかによってですけど、どっちの立場に立ってもどっちの気持ちも上がるんで、社長の方に立ったらね、ふざけんなこの野郎と思いますけど、社員さんからしたらね、いやいや当たり前じゃないですかって話なわけですね。
社長の言った通りにやってましたよと。
リアルですねこの話。
リアルです、
どこでも起きてんじゃねえかってぐらいドキッとする話ですね。
で、で、その先輩社員、ベテランの方も別に悪気があるとかじゃないんですよ。意地悪してようじゃなくて。
はいはい、はい。
非常に言われた通り、あ、そっか、それでやればいいのか。いや、でもこれでも伝えられるのかなって思ったんでしょうね。で、じゃあここでの問題というのは何だったかっていうことなんですけども、じゃあやっぱり人的資本系ですよねと。オフ JT っていうのが重要ですよねって話で済むのかということですよね。
うん、そういう話じゃなさそうですね。
つまりここでの一つ大きな問題っていうのは、社長もその先輩社員も後輩もこの会社にこの技術を残してなくちゃいけない、どうにかしてこの技術を残してなくちゃいけないというような、その承継の考え方がやっぱり薄かったんではないかと。
会社にってことですか？
そうですね、会社自体に。もしそのこれ OJT がいいかオフ JT がいいかって話じゃないじゃないですか。
確かにね、聞いているとどっちでやろうとも両方やったとしても、じゃあその年に何回かみたいなやつなんですか、特殊技術ですよね。そうそう、告げたのかっていうと、うーんって感じしますもんね。
で、なぜかというと、まず OJT の基本というのは、教える側の思いと、うん、教わる側の思いがないと、ただのお手伝いになっちゃうんですね。
はいはいはい。
でもう一つは、じゃあ研修すればいいんじゃないかっていうと、研修も、教わる方も、いや、これ教わった教わったって言って、できるようになったって。ラッキー、やっぱり、でも俺の技術だって言って、やめちゃうかもしれないじゃないですか。
はいはいはい。
ですから、やっぱり今、私たち中小企業の中で、その強みというものをどこに打ち出すかといった場合に、もちろんその会社が持っている技術とか知識、ノウハウもそうですけども、それプラス、それを残していきたいんだ、伝えていきたいんだ、顧客のために、後輩のためにつなげていきたいんだっていう、この思いというのが、実はすごい会社にとっての価値だったり、社会にとっての価値だのに、やっぱり短期的な利益とか生産性に行っちゃう。行くのは分かる。めちゃめちゃ、うんうん。行くのは分かるけど、そこに気持ちを振り切ると、実は会社が存続できなくなってしまうと。
存続ね。確かにね。残っていけない。短期的に、まあ、日本がね、100年企業がどれだけあるかみたいな話にもつながると、この人を育てるとか、うん、技術をちゃんと繋いでいく心がそこにあるのかみたいな話ってことですね。
そうなんです。で、もしね、その短期的に生産性を上げていくとか、人的資本をやっていこう、人的資本は別に否定してませんよ。ただ単純にそれを導入するということは、ちょっと考えてみていただきたいのは、お金がある人が勝つっていう話ですよね。人的資本だ、資本、お金を持ってれば人に投入して、はい、教育しました、収益上げましたみたいな。そうじゃなく、私たちが社会にどんな価値を残していくのかというのは、実はその日本的というかね、その承継したいなと、つないでいきたいなという思いを持てるような社員を育成できるのかとか、そういう会社になるのかとか、で周りのそのユーザーもそういう会社応援したいと思うじゃないですか。
そうですね。そう思える人たちがどんどん減ってそうなところは心配ですけど、そうですね。そう思いますよね。
ですから、どうすればいいんだっていう話の時に、皆さんも一緒に考えていただきたいんですが、研修、OJT がいいんだ、OFJT がいいんだ、いやいや、やっぱり、OJT でしょ、現場でやんないと、いやいや、OFJT でしょっていうことだけじゃなく、そもそも私たちは、この会社のことをどう思ってるのかとか、仲間をどう思ってるのかとか、技術をどう承継したいのか、すべきなのかというところの、まあ、根底となる話し合いみたいなのがなければ、非常に短期的な話で、結局は大きなところに負けていってしまうというのを今すごい感じてますね。
いや、でもとても大事なところですよね。そう、今の話を聞いたら思い出しまして、白川さん MA のね、あの方が辻谷工業ってあの、方眼の話知ってますか？
はいはいはい。
多分ご存知だと思うんですけど、ある特殊なすごい職人芸で方眼作って、その方眼でもうオリンピック金銀と全部みんな取りに行くんだけど、その技術を、ね、海外の、まあまあアメリカですけど、ある企業がとんでもない教育費かけて、くれと。
うんうんうん、
その代わり独占契約して何年後にはもうあなたやらないでねという条件付きでとんでもない金額で提示して、まあその話あるんですけど、でも結局その 生き様、親父の姿を、生き様を見た息子が、あ、みたいな話がね、これ以上、答え全部言っちゃいましたけど、これ今思い出して今調べたんですけど、白川さんの番組の83回で、きちんと今の話きれいにしているので、今の秋山先生の話と、多分、白川さんの話、すっごく、多分、嬢さんとしてもあれですよね。繋がっておるというか。
はい。
なんか、リンクする話だと思うんで、ちょっと二人の話一緒に合わせて聞いていただくといい気がしました。
まあ、そういうことなので、今後、私たちが考えていくときに、会社のその資産とか資本、財産というときに、その繋いでいきたいという気持ちを会社の中で持てるかどうかっていうのが、一つ大きなポイント、勝負になってくると思います。
ということですね。ということで、ぜひとも、お話しさせていただいて、今日のところは終わりたいと思います。
はい。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では、秋山城賢治への質問を受け付けております。ウェブ検索で、秋山城と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス。その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。また、オフィシャルウェブサイトでは無料メルマガも配信中です。ぜひ遊びに来てくださいね。